主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日は先ほども言いましたが、主の講言の、大祝日です。まあ、日本語で言うと、公に現れると、書くわけですけども、特にこの異邦人に向けて、つまり私たちに向けて、救い主であるイエス様が、公に、この世界で表されたということですね。それを、記念しているわけです。でも最初の、この公に現れてきたイエス様というのは、なんと小さくてですね、そして、何の宣伝もなく、密かに現れたのか。その最初に現れたイエス様を見出した異邦人はたった3人の博士だけだったということ。それも非常に不思議な気がします。全く宣伝もなく、なんていうんですか、この、自己 PR もなくですね、本当にひそやかに生まれて、でもひそやかに生まれたけれども、その3人の博士は星をですね、それもまた不思議ですが、非常に遠くに離れていた中でその星を見つけて、でそのものすごい距離を歩いてですね、その星の導きに従って、その公に現れたイエス様のところにたどり着いた、この3人の博士だけだというわけですね。本当にこの星を見て、あるいは本当に小さな光を見て、そこに向かって歩む、それは私たちの今の歩みも、そうかもしれないというふうに思います。この光を見て歩むということで思い出すのは、同じ同僚でアルゼンチン人のシムさんがいて、彼はもともと家が牧場なんですよね。いわゆるガウチョって言ってですね、アメリカだったらカウボーイですけども、向こうの方はガウチョって言うんですけど、そのうちだったら、で彼の牧場の広さを聞いたんですけど、計算がもしかしたら間違ってるかもしれないですけど、大体どれぐらいの広さかって言ったら、この四ツ谷からですね、新宿までの距離が、一辺というか、それ全体ぐらいの大きさが、とにかく彼の牧場の大きさで、他のシムさんに言ったらちょっとそれ狭いんじゃないかって言われたら、もっと広いで、 高校の頃は、いや高校の頃まで四輪普通の自動車見たことないって言ってね、まあ、トラックはあった、トラックとか馬とかあったんだけど、でもとにかく普通の乗用車を見たのが高校生、その町に行ってからだって言ってましたけど、で彼がイエス会に入った時はその、近くの駅まで30キロあるって言うんですね、一番そばの駅まで。でそれで、まあ、たまたま見送ってくれる人がいなかったのが、でどうやって そこまで行ったか、つまり行ってそこから汽車に乗って行くわけですけど、その30キロはどうやって行くかって言ったら馬に乗って行ったっていうんですね。でそのイエス会に入るためにその持っていかなきゃならないものを、荷物を馬に積んで、そして馬でピューッとこう30キロ行ってですね、で駅に着いてその馬はどうするかって言ったら、帰れって言ったらそのまま馬自分でその自分の牧場まで帰るっていう、まあそういう生活を。で彼が言ってましたけど、まあ、そういうだだっ広いところに住んでるので、例えば昼間ハイキングしてるときはいいんですけど、夜になってたまたま夜になってしまったらもう非常に危ないっていうですね、とにかく街灯なんか一つも何にもない真っ暗闇になってしまって、もうどこにどう歩いていいか道なんか もう見えないんですね。だから夜になったら帰って危ないって。でその夜になったときに一体どうするか、それはまあ、星空で星もあるんですが、地平線をよくよく見てですね、で360度とにかくまあ 平野なわけですよね。で360度よくよく見て、まあ、ちょっと日本人の近眼の目ではちょっとダメかもしれないですけど、そしたら地平線に一つぐらい小さな光が見える、その星じゃない光が、まあ、一つぐらいは見えるっていうんですね。でそのたった一つのその星に向かってまっすぐまっすぐ歩いていく、まあ、平野といってももちろんちょっとこう金網があったり小川があったりとか、まあいろいろあっても、とにかくまっすぐまっすぐその小さな光だけを見てまっすぐまっすぐ歩いていくと、それが人の家、人家だそうですね。だだっぴろ多い中で1軒ぐらいしかその人家がないっていうことですけれども、まあ、この東方の三博士がこの星を見て歩いていったというのも、まあ、多分そのようなもんだと思いますね。ものすごい小さな光、ほのかな光、でもそこに向かって、まあ、多分何百キロも旅をして、そしてイエス様を見つけたわけですね。ただ最後の最後で間違えたんですね。どう間違えたかって言ったら、王が生まれるっていうんだからヘロデ王の宮殿だとばっかり思って、最後の最後は星の導きじゃない、この世的な考えでここに光があると思ったところが間違ってたわけですけど、実際はベツレヘムの、まあ、それこそ当時のイスラエルの国で言うならば貧しくて小さくておよそ生まれそうではないところにイエス様が現れたわけですよね。私たちの生活もきっとそうだと思います。イエス様が現れると言ってもほのかで小さなものでしょう。私たちの生活の中でも実際のところは、そのアルゼンチン人のその人みたいに、まあ、暗闇の中で見出せない、あるいは日本みたいにも光だらけで、この何が本当の光なんかわからない、このヘロデ王の宮殿みたいなものがもういっぱいチカチカ、まあ、その中で私たちは迷ってしまうかもしれない。でもイエス様の光は小さくて見出しにくいかもしれないけれども、でもそこに本当の光がある、本当に私たちを力づけ勇気づけ導いてくださる光がある。私たちはそれをいつも、まあ、今もですね、見出していかなきゃならないと思います。とにかくテレビで宣伝したりインターネットで、まあ、なんとなんとかこの世的なものは宣伝が多いしいくらでもあれですが、本物っていうのは多分いつも小さくてですね、ほのかで隠れている。私たちはそれをいつも見出していかなきゃならないと思います。私たちの日々の生活の中で、あるいは私たちの人生の中でですね、まあそのような神様の光、神様の導きを私たちがいつも見出していけるように祈りましょう。まあ、新しい年に入って、まあ、どういう年になるかわからないですけれども、まあ、大きな困難がまた あるかもしれない、まあ、社会全体において、あるいは一人一人においてですね。でもそういう中であっても、私たちが、まあ、本物の光、イエス様が本当に現れている、まあ、そこをしっかりと見出し、でそのイエス様に導かれて、まあ、この歩んでいけるように、このミサでお祈りをしましょう。